どうせ死ぬ3人。
イムです。
上水ゆうきです。
ムロです。
前回は皆さんからいただいたお便りやご感想の中から特に反響の多かった、シャープ39コミュニケーション信じすぎていませんか、通称茶室と道場会にいただいたご意見をご紹介したんですけど、今回はその次のシャープ40歌詞の件と木綿のハンカチーフ会についても同じ感じでやっていこうかなと思います。
はい
はい、そうですね、このエピソードでも Spotify のアンケート機能を使ってみたんですけど、アンケートの内容が悪いのは誰だっていう質問で、この結果をね発表しようと思うんですけど、計102票投票していただいてまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。悪いのは誰だ。男性 17.6%、 女性 2%、 第3の登場人物 1%、 若さ 28.4%、 誰も悪くないが 51%、 というね、内容でした。内容というか結果でした。はい、
これ選択肢に政治を入れといた方が良かったんじゃないですか。
青春？
政治？
政治？
うん、自民党とか。
各党の名前を入れていったらよか
った。ちょっとやだな、そういう刺され方怖いな。
毎回アンケートで政党の名前が入ってるけど。何のアンケートなんだっつって。全部政治のせいにしてしまうみたいな。
うん、で悪いのは誰だ、自民党、社民党、共産党って入ってる。
恐ろしいっすね。
イムさんが普通に弾いてるのも面白い。ごめんね、不謹慎ジョークして。
いや政治は怖いっすよ、うん、いやいいんですけど、
ごめんなさい。
うん、まあまあそういうね結果でした。ということでね、お便りも紹介していきたいなと思うんですけど、お便りフォームから匿名希望さんからいただきました。木綿のハンカチーフの回とても楽しく聞かせていただきました。とても好きな曲なのでこの回を聞いてから脳内リピートが止まりません。お三方の読み解きはとても深くていろんな感じ方があるものだと感銘を受けました。が中でも一番衝撃を受けたのはイムさんの説でした。本当にゾワッとしました。実は同じようなことを別の曲で考えていたことがあります。それは山崎まさよしさんの One More Time, One More Chance という曲です。これあれですよね、秒速の、ね、うんうん、曲ですよね、
うん。
内容は恋人を亡くした男性がもう一度恋人に会いたい、面影を探すという感じの曲です。素直に聞けばとても切ないラブソングなのですが、実は男性はストーカーで相手の女性に近づくことを禁止されているのではないかと想像すると全くイメージが異なる曲に聞こえます。完全に私の妄想なのですが、そのことに気づいてから素直に聞くことができなくなりました。これからも楽曲の解釈に関する回があると嬉しいです。配信楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
イムさんの説はあれですよね、手紙を返してなかったみたいなやつですよね、女性が。それだっけ。
そう、どうやったかな、手紙を返してないか、返していたとしてもあの歌の女性の気持ち、歌われてた女性の気持ちをそのまま手紙には返してないんじゃないかみたいな話だったと思います。何でしたっけ、あの室さんが教えてくれたんですけど、信用できない語り手、語り部みたいな、
うんうん、
うん、信用できない語り手ですね、
うん、うん、なるほどね。恐ろしいですね、ワンモアタイムワンモアチャンス、そういう風に聞くと、
うん、チャンス与えられないやつですよね。
ああ、うん、なんかタイトルも怖くなってきたね。
与えてしまってはもうね、最後の一撃が加えられる可能性があるからね、うん、
ねえ、なるほどね。木綿のハンカチーフもね、いろんな解釈があって面白かったっすね、感想を。 はい、ということで、次のお便り、すのゆきさんからのお便りです、うん、この企画もとても面白かったです。次回も楽しみです。木綿のハンカチーフの歌詞を知ってからのモヤモヤ感がなくなりました。私は男性の妄想の歌と解釈してたし、この歌好きな人基本男性ですし、
うんうん、
3人が語ってくれたおかげでいろんな解釈が上書きされて、これからは笑ってこの歌聴けます。ありがとうございました。少ない言葉で紡ぐ昔の歌は聴く人に委ねる余白があって、茶室側としてはそっちの方が肌に合います。
うんうん、
というお便りです。ありがとうございます。
まあ、でもよかったですね。いい方にあの、うん、印象が変わってね。
うん、そうですね。
聴けるようになったって嬉しいですね。
うん、嬉しいですね。続きまして、つねこさん。木綿のハンカチーフは彼女自身の劣等感と誇りの入り混じったとっても複雑な気持ちに思える。おしゃれなハンカチなど私には似合わない。都会に染まったあなたともさよならするのよ。これはね、これ面白いなって思いました。僕個人的に彼女が劣等感と誇りの入り混じった複雑な気持ちを表現してたんですね。
確かにそのようにも読めるってことですね。
そうですね。
確かに、
はい。続きまして、カズジャガイモさん。ぬにん、木綿のハンカチーフ会が面白くて朝家事ルーティンしながら2回目聞いてる。この3人、あの頃のリボンとか仲良しを読んだらずっと似たような考察なんだろうな、笑い。女子はドラマティックな展開にどっぷりしたい気分もあったんだよね。振られようがハッピーエンドだろうが。
どっぷりしたい気分。
あの頃のリボンとか仲良しを読んだらずっと似たような考察なんだろうな。
全部木綿のハンカチーフみたいな感じなのかな、リボンとか仲良しって。
ねえ、
なんかね、
うん、
これまたあの一緒にのラジオやってるかえちゃんに言われたんだけど、
はいはい、
女性の作為性みたいなものに対して考察がお留守だった我々は、
はい、
その別れみたいなものはすでに分かっていて、
うん、
バカじゃないから恋人が上京してしまえば、
うんうん、
もうこの関係がどうにもならないみたいなことは分かっていたんだと、花から。
おうお
う、うん、女性が、
女性が、
うんうん、
その花から分かっていたんだが、
うん、
これですよね。ドラマチックな展開にどっぷりしたい気分もあったんだよね、うん、振られようがハッピーエンドだろうがみたいな、
うんうん、
でその物語の締めくくりが木綿のハンカチーフをねだるっていうことだったんだっていう、
うん、
読みもあるよねっていう話。
なるほどね。
女心がね、わからないんで。
そうだね、うん、全くお留守ですよ。
多いのね、九州男児やけんね、わからんのです。わからんとだい。
マジでありましたよね。お前ら女心分かってねえなっていうお便りもね、いただきました。
いいね。
うん、
マジ分かんないね。
うん、
すごいよ。
分かんないんだよな、女心。
分かりたい気持ちはあるんだけどね、全然分かんないな。言われたらそういうのもあるのかぐらいには、
うん、
なんかこうね、
うん、
説明されて意味分かるけど。
ぜひ二人っきりの時に教えてほしいな、あなたの女心。
カズさんに言った今、カズジャガイモさんに。
あ、いや、あの、広く。
広く。
広く世に。
あの、僕史上、最も面白かった広くでした、今。いやー、言葉、使いに長けとるね、やっぱね。面白かった。
募集かけてるもんな。
うん。あの、木綿のハンカチーフの女の人は、ドラマティックな思い出作りに移行してたってことっすか？
うん。
ああ、その決めとして木綿のハンカチーフをねだったってこと。
そうそうそうそう。
はあ。
なんでそんなことするん？
ねえ。
楽しいからじゃないですか。
相手は楽しくないでしょ。
でももう自分を置いて上京しちゃったからね。したことじゃないんじゃないですか。
そっかそっか。もういっかってなったわけね。
すごいね。だって上京しただけじゃん、まだ最初は。途中確かにさ、都会に染まってダメになっていくのはそのあるけどさ、上京するタイミングは多分仕事をしに行くとかでしょ。
でももう分かりきってるんじゃないですか、別に。
終わりだなと。
仕事なんかのためにこの街を出て私の元から離れていく時点で決まってるってこと？
いやだからほら時代性もあるんじゃないですか。その集団就職とかで、男性はどんどん
行くよね、
大阪なり東京なりに行き、
うんうん、
女性はほら家の方針で別に地元に残されて、じゃあ地元に残った人ともう結婚してここで生きていくんだなっていうのは、まあ普通に考えればそうだよねっていう感じなんじゃないですか。
ですよね。だからそれはそのこの男性の問題じゃなくて政党の問題ですよね。
政党？
そう。
政治の問題ですよね。
政治の問題。
政治の問題ですよ。
政治の問題。
男性にそのドラマチックを押し付けて。
こらこらこらこら、ダメダメ。政党はダメ。怖いよ。ストックコンテンツ。ね。もういいかな。次、次行っていい？もういいよね。続きまして、夏民さん。木綿のハンカチは好きだった頃の男性の象徴かな。完全に東京に染まってたら安い木綿のハンカチなんてプレゼントして買えない。なので送られてこなかったら好きだった彼はもういないし、送られてきたら思い出の品としてタンスにそっとしまうのではないかと。女性側の呪いは完全な同意。
なるほど。
うん。
確認作業兼呪いをかけたんだ。
ああ、呪いのリトマス紙、呪いも兼ねてるんですね。
なんか呪いだったらまだね、こうしっくりくるんだけど、さっきのドラマチックな展開みたいなのにさ、はちょっとね、同意できないです。同意ではその解釈に同意じゃなくて、そこに巻き込まれる男性視点みたいなことを考えると同意できないね。
ドラマチックな、結末として最後に呪うっていうことでしょ。だから
最悪じゃん。楽しみ尽くして地獄に落とすみたいなやつじゃん。
でも就職で外行ったのは自分の決断ですから。
就職じゃん。
でもさっきざき読んでね、行動しなかったからもうしょうがないんじゃないですか、そういうのは。
悪の法則ですよね。だから
そうそうそうそうそう、もうそこに行き着くしかない、就職するって決まった時点で。
初手でミスってることだよね、もう。
そうそうそうそう。
集団就職で東京行くとかいう行動を取ってしまったことか、もう、なるほどな。
ほら、運命だから。これが運命であるっていうところが、そのドラマチックな展開ってことですよ。
なるほど。
恐ろしいな。
いいじゃないですか、呪いの一つや二つかけられたって。どんと行きましょう、どんと。
確かにね。
僕、キューバの、キューバにサンテリアっていう宗教があって、で、その司祭のことをババラオって言うんですけど、そのババラオに占いしてもらったら、お前ね、女に呪われてずっとエネルギー取られてるよって言われたんですよね。次行きましょう。
おお、
広く。
違う違う、そんな便利な言葉でもないんですよ。広く。まあじゃあ次行きましょうかね。
はい。
鳩男爵さんからのお便りですね。木綿のハンカチーフの話。男性側が自分のスーツ姿の写真を送ったのって、女性に都会へ出てきて欲しかったのかなと思いました。かっこよくなった自分を見たら、もしかしたら恋人も追いかけてきてくれるかも。化粧のことを書いたのも、化粧を覚えて都会風の女性になって欲しかったからなのかも。というお便りです。
見通しが甘いんだよね。
男がね。
うん、うん、うん、うん、いや、こういう男性おるよね、うん、確かに、うん、
これはあれかね、言えん、言うことはできんかったんかね、
来てくれって。
うん、そこまで、そっか、責任を負えなかった感じなんかな。
どうなんかね。
ねえ、ちょっと聞いてみたいっすね。うん、はい、続きまして、さやかさん。相手のためにどこまでできるかって一種の愛情の目安だと思っていて、そう考えると木綿のハンカチーフは、男は君への贈り物を探すつもりだ、君に似合う指輪を贈るよって女のために行動してるけど、女は帰ってきてほしい、キスがいいって欲しがってばかりだから、男の愛情も薄れた可能性。うん、
なるほどね。
なるほど、
なるほど。
難しいね。
いや、でも本質的にはやっぱ男の方が、この子を東京に連れて行かないっていうところで一貫の終わりだから、うん、うん、なとは思います。でもな、連れて行くってなっても行かないような気がするんだよな、なんか時代性みたいなのもあって。うん、うん、ああ、
うん、ハンカチがあるかないかの違いですよね、だから。うん、そうなると結末としては、
うん、結末としては、
うん、うん、うん、うん、そうか。ドラマチックな展開はでも欲しがりすぎだな。
うん、結構引っかかってますね。
いや、引っかかってるよ。うん、
まあでも、もう難しいね、確かにね。引っかかるは引っかかるよね。
なんか勝手にさ、その、うん、脚本書かれてるじゃん、なんか そこの物語に参加させられてるからさ、うん、
そうですね。
なんでっていう感じ。
うん、確かに消費されてる感がありますね。
そうそうそうそう、そう、うん、許可なくね。
でもそのドラマを叶えてあげたらいいじゃないですか。
うん、なんで
好きなんでしょ。この子がこの子がね、この子じゃなくても相手が、うん、相手が好きなんだから、こうしてほしい、愛してほしいって言ったら何でも叶えてあげたいもんじゃないんですか。
叶えることでまた帰ってさ、うん、ドラマチックが押せることもあるじゃん。
ん？どういうこと？
要は何でも思い通りにさ、なっちゃしまうとさ、ドラマチックじゃなくなるみたいなのあるんでしょ、多分。うん。うん、うん、うん、うん、うん。意外とだから、毎月とか半年に一回帰って、うん、なんだっけ、これ。帰ってくるとかキスをするみたいなことを実際に言われた通りしてても、うん、捨てられてそうじゃないですか。
まあ確かにね、
ドラマチック不足。
はあ、
確かにね。
なるほど、ドラマチック不足。
思い通りにならないことに対してこうさ、うん、物語を乗せていくわけでしょ、その、
うん、はいはいはい、
この待ってる時間とこの思い通りにならないのは何かのための不倫なんだみたいに思うわけじゃん、うん、とかこの最中もみたいなことでしょ、うん、だからそのプロセスを楽しんでるわけじゃん、うん、うん、うん、だから最後さ呪うとかしかなくなっちゃうよね、バッドエンドだと思う、うん、
でももう彼が上京した時点でもう別れるのはほぼ確だから。
そうだからさ、そこでさ、うん、終わり感でいいだもん。
いやでもそのロスタイムを楽しむ味わうみたいなことなんじゃないですか、この皿に残ったソースをパンで拭うみたいなことなんじゃないですか。そこが一番美味しいみたいな。はあ。上水さんめちゃくちゃ味がある顔してる。そんなに嫌なんですね、他人の脚本が。
そう、他人の脚本に重要な役で参加させるの本当嫌。はあ、はあ、あの同意なくなる。誰ってなる。
確かにね。
同意してたらいいんですけどね。
大抵大ごとになりますしね。
そうなんですよ。うん。
大抵大ごとになる。
うん。で、最後にですね、これまた長文のお便りいただきまして。
怖い。
これね、エモいというか、うん、うん、好きなお便りなんですけど、ほどなく死ぬひとりさん。
名前からして。
もうね、名前がいいよね。 65歳の男性リスナーです、お三方の木綿のハンカチーフの歌詞読解楽しく拝聴しました。この歌が大ヒットした当時、私は東京の大学への進学が決まり、下宿探しのために転がり込んだ友人のアパートでこのレコードをよく聴いていました。青春の思い出として忘れられない一曲です。当時を知る者としてお便りを差し上げることにしました。まず時代背景ですが、1976年の第一次オイルショックで日本の高度成長時代が終わりを告げましたが、田舎者が上京して一旗揚げるというのが当時の風潮でした、私も都会でエスタプリッシュな暮らしを送ることを夢見て上京したのです。猫も杓子も都会を目指した時代であったと言えるでしょう。この歌の男も同じだと思います。私の解釈では、この歌に出てくる男女は高校生カップルで、男は都会の大学に進学し、女は地元で進学または就職したのです。だから女は男が卒業後に地元に帰ることを期待しているのです。
ああ、就職じゃないってことか。なるほど、
そっか、そういうことか。
そういうことですね。
そういうことか。
男は都会でダメだったら田舎に帰る程度の考えですが、学生仲間やアルバイト先などを通じて徐々に都会に染められていきます。男はそんな自分の変化に対して女がどう変化しているのか心配になります。口紅もつけないままかというのは決してバカにしているのではなく、どの程度大人になっているのか、自分から離れた存在になっていないか、さらに言えばお互い様ではないかと確かめているのです。
ああ、だから新しい男ができてないかを確認してるってことか。
それも含まれてるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
そもそも成人同士のカップルなら、男だけが上京する時点でこの恋愛は終わっているはずです。幼い二人だから将来を見通せないし、情愛も断ち切れず、モラトリアムのような状態になっているのです。
なるほど。
女は二人で田舎で素朴に暮らしたいとの思いを伝えていますが、男が帰ってくる可能性が低いことは分かっています。男もおめおめと田舎には帰れないとの思いがあります。つまりこのカップルは別れが予定調和であることに気づいています。そのことを認めたくはないが、避けられない現実から脱却するには時間と大義名分が必要でした。それは男にとっては立身出世上昇志向であり、女にとってはけなげな被害者という立場です。だから男は僕は帰れないであり、女は涙拭く木綿のハンカチーフくださいなんですよね。実際には女は男に比べてはるかに現実的で割り切りも早く、男が上京した時点で次のステップへの移行を考えていたはずです。うがった見方をすれば、帰らない男をひたすら待つ女を演じながら、最後に清楚や質実、質実合憲の質実ね、をイメージさせる木綿のハンカチーフをねだることで別れを確定させ、男の告白さ、残酷の酷に白状の白ね、男の告白さと自分のけなげさを強調して被害者ずらして自己価値の増加を図ったと言えるのではないでしょうか。年寄りのひねくれた自説を長々と申し上げましたが、当時はよくある青春の一場面、甘酸っぱい思い出として自分を重ね合わせて聞いていたような気がします、という素敵なお便りいただきました。
決定版ですね。もう同棲死ぬ3人いらないですね。いずれ死ぬ1人いれば十分ですね。
ちょっとゲスト会やってほしいですね、1人で。
一人で一人でゲストか
い。いや、もう一人で語っていただくっていう、
いやーね、なんかエモいし、なんかね、やっぱその時代を体験してないとわからんことってあるんやなっていうのすごい実感しました。
だからこの後半部分のところが、
はい、
ドラマチックを求める乙女心みたいなことですよね。
うん、けなげな被害者という立場ってとこですか。
そうそう、けなげな被害者という立場を出して、実はもう実際にはすでに割り切ってんだけど、
うんうんうん、
そのけなげな被害者という物語を醸成するためのやり取りがこれなんだっていうことですよね。だからこれがドラマチックなんだよっていう話かなって思うんですけど、
うんうんうん、
そうね、
そうですね、そうね、このだから男は僕は帰れないであり、女は涙拭く木綿のハンカチ拭くださいなんですよねっていうところがすごい染みてきますよね。そう考えるとね、
うん、いろんなしって感じだな、なんかスッと入ってきたって感じだな、
うん、
うん、いろんないよ
その通りですね。
ねえ、
あとあそこは面白かった、就職じゃなくて進学であるみたいな。
ああ、うん、そうでしたね。
だから帰ってくる可能性を期待してるみたいなさ、
うんうんうん、
だから就職で帰ってくるパターンだったら失敗しちゃってるからあれってことですよね。そんなことを期待しちゃダメだってことですよね、
うん、
帰ってこないもんだってことですよね、うん、基本的には。大学進学か、
そっかそっか、そう考えると納得がいくな、君もこっちにおいでよって言わないこととかね、
うんうんうん、
まあそうですよね、男は生活を支えられないから呼べないってことですよね。
うん
うん
うん、
この方もね、上京してって考えてから、まあ、その想像しうる感じだったんでしょうね、本当に、
うん、
地方から上京した立場としてというか、そら連れていけんわとかさ、
うん、
そら帰らんやろみたいな気持ちみたいなのがさ、
うん
うん、リアリティがあるんだろうな、
うん、いやこういうね思い出がたくさんあるんでしょうね、
人々のね心にね。
ねえ、
イムさんもそういう青春の思い出を曲にしたらいいんじゃないですか。
青春の思い出、
うん、
いやこんなエモいのないっすよ。
そっか、
うん、なんかちょっと羨ましいなって思ったもん。
確かにね、ドラマチックですもんね。
ねえ、彩ってんなーっていうのね、あるよな。
海さんどうですか、このドラマチックな出来事が自分の思い出だったらどうですか。
いやーまあね、それなりにねドラマチックな恋愛もしましたけども、
はい、
だから何って感じですよね。
あ、そう、お前の脚本クソなんだよっていう気持ちでいっぱいなんすか。
ね、逆もしかりですよ、僕は 僕で脚本書いてたなってやっぱ思うんだよ、若い頃は。
あ、
ドラマチックなこうであってほしいみたいな、魔法の展開の方がみたいなことを、
はいはい、
それをさ、やっぱりね、押し付けられた方がたまんないですよね。
確かにね、
うん、
その通りだ。
だから胸に秘めておく分にはいいけど、相手を巻き込んでね、
うん、
あのやっちゃった時点でそれはね、あんまりヘルシーじゃないなと思いますね。
ヘルシー、
そっか、なるほどね、
うん、まあ恋愛をヘルシーにやるもんじゃないでしょうからね、そもそも。
うん、どうですか室さん、
マッチング学博士のね、うん、
室さん。じゃあちょっと恋愛とはまた違うんだよな、それな。
マッチングは科学ですからね。
科学なんですか。
それもどうかな。
広く捉えれば、
広く捉えればね。まあいや、それもちょっと違うかなとは思うんですけど、まあ確かにヘルシーな恋愛ってなんていうかね、ヘルシーなラーメンとかヘルシーなハンバーガーみたいなもんで、
うんうん、
ヘルシーなもん食いたいんだったらヘルシーなもん食いますよみたいなね、
うんうん、ハンバーガーじゃないよねみたいな、
うん、そうそうそうそう、温野菜とか食べますよねみたいな、
うん
うん、話かなと思うんで、いいんじゃないですか、アンヘルシーでも。まあ、あの、毎日二郎系ラーメン食べるみたいなね、そういう恋愛は確かにどうかと思いますけど、
うんうん、
いいんじゃないですか、たまには。アンヘルシーでも。
うん。
特に若いうちはね、体も丈夫ですから。
そうね。
でも、やばいこともあるから気をつけた方がいいか。若いうちはね、人に利用されたり、騙されたりすることもありますから。
そうね、
気をつけた方がいいかもしれない、
うん
うん、
いやでも、うん、若いうちにの方がいいですよね。まだするなら、そういう経験するなら。
年取ってからだときついよね。
ねえ、
うん、失うもんでかいじゃん。若い時はさ、失うっつってもね、本当命とかさ、
うん、
その辺でしょ、うん、だから本当マックス気をつけるみたいな、マックス部分を気をつけるぐらいで、
うん、
社会人になってからだとね、ちょっとしたことで終わるもんね。
けどほら、シャブ中になっちゃうとか外国に売られちゃうみたいなこともあるから、気をつけた方がいいんじゃない
ですか。マックスが。
まあね、うん、加減はね、うん、
借金を負わされて
みたいなとか、はいはい、
うん、
ありますよね、
うん、気をつけた方がいいな。
うん、いましたもんね、そういう人。
うん、あんまり珍しい話じゃないですもんね。
うん、うん、
これなんか案外かもしれないけど、あんまり珍しい話じゃないと思うんだよな。
うん。
元カノそうでしたもんね。なんか、友達から言われて、あ、それ恋愛じゃなかったけど、その、
うん、
消費者金融みたいなので金借りて、
うん、
騙されて、自分の借金として返してる子いましたもんね。
うん。
はぁ、
うん。
あの、表に出てきにくい話なだけっすよね。結構そういうことってね、うん、いっぱいあるけど。
うん。
いや、すごいな。
うん。
完済したんですかね。
もう今完済してんじゃないかな。
うん、
今頃ね、
うん。すごい。頑張ったね。
うん、
はい。
うん。まあこんなとこかな。
ね、皆さんお便りありがとうございました。
いや本当に
ありがとうございました。またねお便りよかったらください。待ってます。
うん。
はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。XQTwitter ならハッシュタグぬにんでポストするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。